こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。講覧中岩名文庫発注さんには井筒俊彦によるアラビア語原典からの日本語訳コーラン全3巻の仲間記である。これはコーランを主題別に解説する入門書ではなく、預言者ムハンマドを通じて伝えられた啓示のテキストそのものに、読者が訳文を通じて向き合うための文庫である。コーランの各章は概ね成立順ではなく、長い章から短い章へと配置されているため、仲間記でも信仰共同体の規範、過去の預言者の物語、神の創造、審判と来世への警告が交差する5つ分けの意義は、単に情報を日本語へ置き換えるのでなく、神の呼びかけ、誓い、問いかけ、反復といった原点の語りの力を伝えようとした点にある。イスラームを外側から説明する本というより、イスラームの思考と意語が形作られる場を直接読む一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、神の唯一性を創造、統治、審判の結びつきとして読む仲間記においても中心にあるのは、唯一の神への信仰である。ただし、コーランの唯一神論は、神は一人であるという抽象的な命題だけで完結しない。神は天と地を創造し、雨や作物をもたらし、人間の名を支え、歴史を知り、最後には行為を裁く存在として語られる。創造への言及は、自然観察を促すと同時に被造物に依存する人間が、自分を絶対視できないことを示す論証にもなる。したがって信仰の対立者への批判も、単なる宗教観の優劣の主張ではない。人が富血縁、社会的威信、あるいは自ら作った偶像を頼みとして、創造主への責任を忘れることへの批判として理解できる。神の慈悲と罰の警告が繰り返し隣り合うのもこの構造による。慈悲は介護と導きの可能性を開き、審判は行為が無意味に消えないことを告げる。読者は個々の証拠を孤立して受け取るより、神、世界、人間の責任を連動させる視野を追うことで、啓示の論理をつかみやすくなる。次に、預言者たちの物語が示す啓示の継承と共同体の応答。コーランはムハンマドだけを孤立した宗教創始者として提示しない。アブラハム、モーセ、ノアをはじめとする過去の預言者への言及を通じ、唯一神への呼びかけには長い連続性があることを示す。これらの物語の重点は、電気的な細部を網羅することよりも、預言者が神のメッセージを伝え、それに対して人々が受容、拒絶、嘲笑、介護のいずれを選ぶかという反復的な構図に置かれる。過去の共同体が警告を退けたという場面は、単なる昔話ではなく、啓示を聞いている現在の聴衆への問いとして働く。ここでは歴史は完結した過去ではなく、人間が同じ過ちを繰り返しうる場である。また、ユダヤ教、キリスト教の伝承とも重なる人物群が登場するため、コーランは先行する啓示的伝統と対話しつつ、自らの使命を位置づけていることも読める。ただし、その重なりを安易に同じ物語とみなすことはできない。コーランでは物語の配列や強調点が、神への服従、偶像崇拝の否定、審判への備えという呼びかけに即して選ばれる。本巻を読む際には、物語の際を、啓示が現在の共同体へ何を要求するかという観点から見る必要がある。さらに、戒律を生活の細めではなく、共同体の正義を支える規範として捉える。コーランには礼拝、断食、施し、家族関係、取引、相続など、生活と社会に関わる規範が含まれる。仲間記を読む際に重要なのは、これらをイスラームの慣習を列挙した規則集としてだけ扱わないことである。規範は信仰が内面の告白にとどまらず、他者への責任や共同体の秩序に現れるべきだという前提から語られる。例えば財産への言及では、富の蓄積そのものよりも弱い立場にある人々への配慮、不正な取得の回避、受託したものへの誠実さが問題になる。家族や契約に関する規定も、当時の社会的条件から切り離して現代へ機械的に適用するためだけの文章ではない。そこで問われるのは、権利、義務、証言、保護といった関係を神の前で負う責任としてどう整えるかである。一方、現代の読者には歴史的背景や法解釈の蓄積が見えにくく、証拠だけでイスラーム法の全体を判断することは難しい。この巻は規範の原点に触れる読書として有益だが、具体的な制度や各学派の解釈を知るには、信頼できる注釈書研究書を併読するのが妥当である。終末と来世の反復は、恐怖の描写ではなく現在の選択への問いである。楽園、苦獄、復活、最後の審判をめぐる描写は、コーランの読書に強い印象を残す。こうした表現はしばしば苛烈に映るが、その役割を単なる威嚇とみなすと、テキストの射程を狭めてしまう。終末論は、地上における権力、財産、所属、自己正当化が永続的な保障ではないことを示し、人間の行為を最終的な責任のもとに置く枠組みである。復活の可能性に懐疑的な人々へ、最初の創造を引き合いに出して再創造を問い返す論法も、この枠組みの一部をなす。 つまり来世は遠い未来の情報ではなく、現在の不正、傲慢、暴音、無関心を照らし出す視点である。同時に自費し介護への呼びかけも繰り返されるため、終末論は絶望を固定する思想ではない。警告と希望の平地によって読者は自らの態度を変える可能性へ向けられる。反復が多いと感じる箇所でも、聞き手がその都度異なる状況で応答を迫られる講習の言葉として読むと、同じ主題がなぜ繰り返されるのかが見えてくる。最後に5つ分けの日本語から、読世中される啓示のレトリックに近づく講覧中は翻訳である以上、アラビア語原文の音韻、応韻、語形の連環を完全に映すことはできない。それでも井筒俊彦の訳文では、神が直接呼びかける声、命令近い、問答対比の連続が前面に出る。そのため読者は体系的な論文を読むように、一つの主張が順序立てて展開されることを期待すると、話題の転換や反復に戸惑うかもしれない。しかし講覧は本来読説されるものと結びついた聖典であり、その語りは聞き手に注意を促し、記憶に刻み、応答を求める働きを持つ。聖句の急な切り替えも神の印、歴史上の実例、倫理的命令、審判の警告を相互に響かせる表現上の特徴として読める。井筒は日本語で原典を読めるようにした役者であるとともに、イスラーム思想と囲碁の研究者でもあった。本巻を読む際には、難解な語を急いで一義的に確定するより、同じ語群や主題がどのような場面で反復され意味の輪郭を変えるかを追うと良い。声に出して短いまとまりを読むことも、啓示の呼びかけの調子を捉える一助になる。結論として、本書はイスラームについて概説的な知識を最短で得たい人よりも、まずコーランそのものの言葉に触れ、その後に解説へ進みたい人に適している。宗教史、思想史、中東研究を学ぶ読者はもちろん、ユダヤ教、キリスト教との連続と差異を原点の水準で考えたい人にも有用である。得られるのは戒律や慣習についての断片的な知識だけではない。唯一つかみ予言、共同体、倫理、終末という主題が別々の項目ではなく相互に支え合う構造として理解できるようになる。5つ分けが際立つのは、日本語による初期の本格的な原典訳として、コーランを異文化の制度説明へ縮減せず、啓示の語りかけと精神的緊張を読ませようとする点にある。一方で翻訳単独では歴史的背景や法学的な論争まで補えない。各章の前後関係を確かめながらゆっくり読み、必要に応じて入門と研究書や注釈を参照する姿勢が望ましい。その手間を引き受ける読者にとって、中巻はイスラームを固定観念で判断せず、聖典が提示する人間観と責任の考え方を検討するための確かな基盤となる。ご支援いただける場合は、井筒俊彦ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。